の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。心に残る広告。僕はそうだな。丸大ハンバーグの CM かな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
はい、種にしよう、種にしよう。種ラジということでよろしくお願いします。種ラジのイベントリポート、はい、はい、ということで、今回はですね、ボンが実際にイベントにですね足を運んで体験して感じたことなどを皆さんと共有するというコーナーでございます。行きましたのが、石岡英子さんっていう方、ご存知ですかね、石岡英子さん。
はい。
この方の、なんか最近、グラフィックデザインはサバイブできるかという、銀座グラフィックギャラリーの展示をちょっと見に行きまして、
なるほど。
やる気についてちょっと考えていきたいなと。
やる気、元気、
弱気、はい。元気が抜けてるかな。はい。ちゅうことでですね、まあ、先にこの石岡さんをご紹介しましょうか。石岡英子さん。これもうお亡くなりになられてる方で、2012年にお亡くなりになってます。で、東京芸術大学を卒業した後に、資生堂の宣伝部に入社されて、で、これね、多分ね、グラフィック関係の教科書の最初の方に載ってると思うんですけど、前田ビバリっていう人、わかんない人もいるよね。なんかその。
あれですよね。まあ、ピカルの定理に出てきた人ですよね。
それは、限定できすぎてわからないよ。
ビバリーヒルズで、ビバリー役で、
はい。ちょっと昔の古い水着ってさ、帽子も被ったりしてるじゃないですか。なんか。
古い水着は帽子を被った？どういうことですか？
なんていうのか、ちょっともう、60年代ぐらいの水着は、
はい。
まあ、女性の水着なんですけど、
はいはいはい。
頭にこう、帽子も被るような感じ。映像とか見たことないかな。まあこれ見ていただくしかない
ですけど。なんとなくイメージは湧きます。はい。
ビューティーケーキっていうなんか、タイトルで、で、その、真っ青なこう、空を背景にしてるんだけど、砂浜でドアップで、ドンとこう、こちら、見てる側に、向き合ってるような、乗り込んでくるような前田ビバリの顔がアップになってるのがポスターなんですけど。まあちょっと、色黒というか、いや、日に焼けた肌でね。このなんていうかこう、主張がある女性が、まあ、何、セクシーな服装なんですけれど、まあなんていうかこう、私を見てくださいみたいな、なんかそういう風なテンションで、まあ作られてるポスターで。そうですね。そうそう。まあこれを、作った人ということで、まあ割と有名みたいですね。はい。で、70年代にパルコのポスターとかを結構たくさん作っていて、これはまあ、実際展示にもいっぱいあったり、あと角川系のキャンペーンですね。角川文庫とかそういう風なものなんかもいっぱい作ってらして、で、そういう風なものを経て、なんか映画の世界とかも最近はやっていて、映画ドラキュラでアカデミー賞なんかも取ったりだとかしているそうです。アカデミー、これは、なんだっけ、デザイン賞とかなのかな。
衣装デザインとかですかね。
そう、まあ、だから僕はね、アカデミー衣装デザイン賞ですね、うん。はい。あと、マイルス・デイビスって、まあ、有名な人ですけど、この人のアルバムのジャケットで、そのグラミー賞。こういうグラミー賞もあるんだね。ジャケットデザインのグラミー賞とかもある
んですよ。グラミーめちゃくちゃあるんですよ。そうそう。
ね。で、あと、2008年は、北京オリンピックの開会式の衣装デザインもやっていたそうなんですって。まあ、ですから、ちょっとすいません。もう恥ずかしいっていう言い方をすると、なんか格好つけみたいなんで、全然知らなくて、まあ、上等なんですけど、あ、こう人いたんだな、みたいな。まあ、そういうのが石岡英子さんなんですね。で、まあ、僕、時々このグラフィック、銀座グラフィックギャラリーは行くので、まあなんていうかこう。
無料ですもんね、いつもね。
そうそうそう。うん、不勉強も重ねつつ、なんか、こういうのが、業界的に チェックされてるんだな的なチェックの仕方でまあ言ってるわけなんですけど、なんかね面白かったのはまあこの人のやってきたことを、紹介するっていう展示ではあるんですけど、今これ実は東京都現代美術館でも同じ人の展示がやってるんですよ。うん、そうです
ね。石岡さんがね。
そう。英子、石岡英子、血が汗が涙がデザインできるかっていう感じにして、うん、すごい。で、まあ先ほど言ったその数々の業績を全部詰め込んだみたいな展示で、まあこっちはまあお金ももちろん取ってるせいもありますけど、結構規模が大きいし、実際でっかい作ったものとかが紹介されてるらしいんですけども、
うんうん、
まあなんか俺がなんで今この石岡英子さんが取り上げられてるのかが分かってないので、ぜひこれはまた調べてちゃんと記録は取りたいとは思いますけども。
最近亡くなったからじゃないんですか？違うんですか？
いやいや2012年なんですよ。
あ、そんな前でしたっけ？
そうだから本が出るのかなぁという気もまあするんですけれど、そうそう、ごめん、なんでわかんないんだよって調べとけよってごめんなさいね。まあで、まあ今回はその GGG の展示ですね、銀座グラフィックギャラリーで展示入ると、まあ入るとね、もういきなり会場が真っ赤になってるんですよ、照明で、うんうんうん、これはまあちょっと石岡カラーみたいなことなのかもしれないですけど、まあその彼女の、まあ、なんていうか、こう、ポリシーみたいなのがそこに現れているのかもしれないですが、で、そこ行くと、彼女が語ってた言葉が、まあ、短冊みたいにして、こう、わーっとなんか、上の方から垂れ下がってて、で、彼女のメッセージが様々に読めるわけですよ。で、なんかね、やっぱね、強い女っていう言い方はなんかすごくつまらないけれど、なんかやっぱ意志のある人、っていう感じがすごくするっていうか、なんかこう、こういう業界ってことなのかな？こんな世界でよくサバイブできているわよね、私、みたいなことを彼女はよく言ったそうですが、なんかこう、生き残る、業界で生き残るとか、こういうグラフィックの世界でどんなことができるのかみたいなことを常にこう目指していたみたいなところら辺の自分へのストイックさ、うんうん、そしてまあ、他人へも厳しいところもあったんだと思いますけど、そういうことが、なんかめちゃくちゃ現れてる感じで、これ、今時、見たことないなっていうか、だから、狩矢崎翔吾が展示会作ってる時のテンションと同じね。見たことある人は。
わかるんですけど。
めちゃくちゃ厳しいんだから、狩矢崎翔吾は。ちょっと何やってんだよみたいな感じで。
いつもあんな柔らかい感じの人なのに。
そうそうそう。あんな金スマの面白いおじさんみたいな、ああいうのないから、もうバシバシ行くんですけど、うんうんうん、そういう感じがあって、
うんうん、
いや、なんかこう、まあね、無論最近は様々なこう多様性だとかいろいろ言い方はあるんですけど、でも、やっぱその業界に行ったら、やっぱ業界なりの厳しさとか、そこで生き残るってことを、うん、もちろん単体の作品もそうだけど、やっぱいいものを作るっていうには、やっぱそういう研磨していかなきゃいけない、この自分の鋭さみたいなものがあって、
うん
で、そういうことをなんか、めちゃくちゃ言ってるなっていう感じがあってさ、だからそういう言葉がまあ山のように展示されてて、しかも会場1階は赤いから、うわ、なんかこれはちょっと、なんかある種ちょっと戦いに行くみたいな、見に行くだけではなくて、これどんなことが待ち受けてるんだろうみたいな感覚で、まあ1階がありまして。で、グラフィックギャラリーは、まあ上にも図書館的なところはあるんですけど、下に、第二展示場みたいな感じで、さらに広がるところがありまして、階段をファーッと降りていくと、今度は、まあ、割と普通な、照明が特にあるわけじゃない展示になっているんですけど、で彼女の、うん、過去やった、本の装丁とか、あと先ほど言ったポスター、うんうん、パルコのポスターとかが並べられてるんですが、うんうん、ここにね、また一つギミックがあって、まあ、これ、まあ、そんな特殊じゃありませんけど、石岡英子さん、の、最晩年、本当に亡くなる寸前なのかな、なんか病院にいた時に抜け出して撮った、インタビューがあって、それを、ずっと流しているんです。インタビューしたのが、川尻光一さんかな？
ああ、広告費用の元編集長。
はい。
まあ、
その方が、話をしてたそうなんですけど、でこれがまたさ、うんうん、まあ、一丁デヴィ夫人みたいな感じのテンションなんですけど、 へー。まあ、昔の人がね、あたくさね、みたいなこととかは別に言うんだけど、まあ、とにかく厳しいわけ。なんかその、まあ、ちょっとざっくり言うとね、ぜひ聞いていただきたいっていうのもありますけど、そし、うんうん、そうで、まあ、しかもちょっとこう、少しこう、ユーモアも交えながらみたいなのが、こう、ずっと上から降っていく、来るわけですよ、声が。そういうふうな状況の中で、様々な広告を見ていくんです。で、もちろん彼女がその広告のコピーかなんか全部作ってるわけじゃないんですけど、
うんうん、
例えばその、女性よ、テレビを消しなさい。女性よ、週刊誌を、閉じなさい。これ角川文庫のコピーですけど、で、これは、まあ、女優さんが、まあ、それ、これもやっぱり、ポスターの向こう側の人を見つめてるような形で、ちょっと文庫を抱えて、語りかけてくるみたいな感じなんですけど、やっぱちょっと強いメッセージというか、ちょっと攻撃的なメッセージとも、まあ、言えるようなものがそこにはあるんだけど、まあ、ある種こう凛と立ち向かっていくみたいな感じが、まあ、僕は印象としては受けたんですが、まあ、こういうのが並んでいるわけです。ね、俺が印象残っているのは、裸を見るな、裸になれっていうコピーで、
うんうん、
女性が、まあ、一糸まとわぬ姿で立ってるっていう、パルコの CM、ポスターかな。
へぇ、そう。
で、これってさ、なんかせこく考えると、いや、まずヌードはないでしょとかさ。なんか、あと、その、まあ、そのね、その裸にを見るとか見ないとかじゃなくてとかって、なんかこう、せこいことは言えそうな気がするけど、だけどこう、まあちょっと俺の解釈ですけど、その人の裸をじろじろね見て、ああだこうだ言うふうなことはあるけど、自分が自分として素直にそこに立つことができますか、うん、あなたはみたいなこととかを問われてるとすれば、
うん、
非常にそのメッセージとその写真の姿はさ、適切かもしれなくて、全然話違うけど、ドイツの銭湯、あ、サウナかな、なんかあるんですけど、うんうん、イベントかなんかで聞いた話ですけど、なんかみんな裸で入るんだって、男性も女性も、
うんうんうん。
だけど誰も人の裸を見るっていう風な、それはまあマナーという言い方もできるかもしれないけど、そういうことしない場所らしくて。
うんうんうん、
だから、なんていうのかな、最大級のプライバシーである裸を全然見せることが可能な世界観なんだけど、日本人のその話してくれた人は、日本人の銭湯を知ってる人ですら恥ずかしがってたみたいな。まあそうだよね。その女性がいるって話してましたから、それは恥ずかしいわけだけど。なんかそういうふうな、なんていうかな、人をじろじろ見るというよりかは、こう、自分であること、自分が気持ちいい空間を作るってことにこう集中してるみたいな、そういう感じなのかな、なんてちょっと似たようなことを思い出しましたけど、まあなんかそういうコピーのポスターとかもあって、もうとにかく訴えかける。まあそれは割とこう、フェミニズムっぽいこととか、女性の権利とか、まあそれは多分その70年代ってまさに、女性が活躍していく時代ではあるんですけれど、なんかそういうことをバシバシ訴えてて、うんうん、まあ、そういうのがあったり、あと沢田研二さんが、まあ、セミニュードでボンと出てるようなポスターもあったりして、
うん、
まあとにかくこう、まあモチーフが面白いっていうのもあるんですけど、なんかこう強く僕らにこう訴えかけてくるみたいなものが、まあもちろん今のねポスターでもあるとは思うんですけど、強いなーっていう感じがあるのですよ。そう、まあそういうのが並べられていて、上からはその英子さんの声が降ってくるみたいな。だからなんかこうその圧力というか緊張感っていうんですかね、ものを感じて、なんかこう物を作るときにこういう緊張感って、いや、すごく間接的にですよ、僕は感じただけではあるんですけど、なんかこういうものってとっても大事だろうなぁと思うんだけど、なかなか今、うん、そういうことの前に自分の権利とか、なんかこう、そんな給料でやっていけないよとか、なんかその、ふざけんなみたいなこととかの方に話がいっちゃうんだけど、でも多分、オレンジさんも、ご自身がやってる仕事の中ではやっぱこだわりがあって、その世界の中でやっぱりミスした人がいたとすれば、まあもちろん、うん、いちいち怒るだけではないんだけど、やっぱいや、それって、そのやり方だとやっぱ通用しないよみたいなこととかも気持ちとしてはあったりするじゃん。
まあ、なんか、ね、勝手、 自然にこう、うん、向こうがこう変えられるようにちょいちょいいじったりしますけどね。なんか直接言うっていうよりは、なんとなく気づいてくれればいいなみたいな。
そうそう。まあ技術論的にはそうだと思うんですけど、うん、ただこう、あの、まあ人にというよりかは自分に厳しいっていうことかもしれないね。同じもの作りたくないみたいなこととかも彼女は言ってたし、うんうんうん、なんかそういうふうな、なんかこう、ちょっと今俺すごい抽象的な言い方してるから、まあもしかしたらこう、それを見た人はまた別の意見をお持ちになるかもしれないですけど、そういうなんか僕はものづくり、特に広告業界と、まあ彼女は広告の業界にいて、さらに、あの、ものづくりの世界に、映画とかね、そういうとこに行くわけですけど、なんかそのこだわりの厳しさみたいなものは、多分人に当たるってことじゃなくて、なんでそこまで英子さんやるんですかみたいな感じだったのかもしれませんが、なんかそういうことをね、なんか改めて感じさせてくれる展示だったので、だからそれはその、展示そのものの美しさ、作品の面白さっていうのもあるんですけど、まあ、この特に、あの、銀座グラフィックギャラリーの展示では、彼女のメッセージもこう並行して、その、置いてあるもんだから、
うん、うん。
で、その、地下1階の展示も、まあ、上からは声が聞こえ、下には、雑誌だとか、その、壁にポスターとか貼ってあるんですけど、まあ、ちょっと垂れ幕的に彼女のメッセージが書かれてたりするわけですよ、一言ね、
うんうん、
そういうのを見ながら、あ、なんかこうちょっと反省もしつつ、彼女の意気込みを感じてるみたいな、なんかそんな感じの展示でして、いやー、なんかね、これは全然今の時代でも通用するような気もするし、なんかこのさ、ね、展示の隙間に何かジェンダーの緩みみたいなこととか、多様性の緩みみたいなのがあるのかなと思うけど、いや、そんな隙もないっていうか、もう、濃厚かつ激しいなというのがあって、これはちょっと見て、どういうふうに皆さん思われるのかなというのは、ちょっと思ったりもしますし、うん、今、東京都現代美術館でやってる石岡愛子さんの展示を見て、こちらの方は、全部ね、今 GGG の方でやっているのは、アドキャンペーン編ということで、
うんうんうん、
後半グラフィックアート編というのがあるそうなので、またちょっと印象変わるかもしれませんけど、美術館の方は全部やってるようなので、ちょっと見てどんな感じでね、しかもこの英子さんをどういうふうに、キュレーション側というかディレクション側が見せているのかなっていうのもちょっと興味があるなという感じですね。
なんかそういう声が聞こえるような展示っていいっすよね、はい、僕も前にショーン・タンさんっていう、オーストラリアの、まあ、絵本作家であり画家である方の展示とか行って、そこの中でビデオでショーン・タンさん自身が語ってるのが、あの、映像として流れてたんで、それを見るとやっぱその作品、やっぱりまあそれこそ漫画家さんとかで自分自身のイメージがその作品に自体に評価するのを嫌がって、まあ姿見せない方とかいらっしゃいますけど、やっぱり声とかそのビジュアルとかが入ってくると、ああこういう人からこういう作品が生まれたんだなっていうことが分かって、より深みを増すという、まあもちろんそれは人によるんだろうけど、僕はそういうなんかその作家さん自身が分かるような展示会って結構好きですね、うん、分かるっていうか想像できる、うん、
うん、
いいなと思いますね。
そうね。一応本展を監修したのは石岡英子さんの妹の石岡玲子さん、
うん、
そして先ほどお話し出た、石岡が亡くなる半年前に4時間半のロングインタビューを行った川尻、
浩
二さんということなんですよね、うんうん、いやー、なんか面白いですよね、いつも崖っぷちに立っている、そんな実感があるわね。下手すると落っこって命を落とすわけだけど、そこに踏ん張って生き残るみたいな、そういう瞬間が何度もある。あ、クリエイティビティの本質はそういうことの中にありますから。いや、なんか厳しい言葉なんだけど、なんかこういうのを欲しがってる自分もいるなというね、なんかそんな感じもあるんですけれど、はい、なんかちょっと刺激を受けたい、本当形ね、形上まず刺激受けると思いますし、その中に入っていった時になんか自分に問われるものを感じられるんじゃないかななんて、ちょっと真面目に思ったりしました。
うん。
はい。ということで、今回は石岡英子さんという、グラフィックデザインの方のですね、グラフィックデザインはサバイブできるか、点というものを見てき した話でございました。はい、東京都現代美術館でも、同じ石岡さんの展示がやっていますので、そちらの方もチェックいただければなと思います。はい、ということで、種ラジの種助でした。あ、間違えた。種、種ラジのイベントリポートでした。
はい。
お前、そういうとこだろって、自分の中の自分が言ってますよ。はい。ということで、終わりです。しっかりしろ。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。